月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したい。カウントダウンラジオ、
皆さんこんにちは、そしてこんばんは、藤原優希です。
どうも皆さんこんにちは、こんばんは、増田俊樹です。
月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したい、カウントダウンラジオ第2回目の放送です。
よし、
1回目のラジオ聞いてないよという方はですね、1回目の放送も聞けるようになっておりますので、はい、ホームページのですね、なんかスペシャルページができているらしいので、うん、そこをチェックしてみてください。
はい、
さあさあさあ、今回はですね、はい、キャラクターについても掘り下げていこうということでね。
前回語りませんでしたからね。
そうなんです、はい。まあ、早速なんですけれども、まっすん演じるキャラクターはどういう感じなんですかっていう。
僕のキャラクターは、はいはい、あの名前は玉より
と言いまして、
あの主人公 の、 あの亡き弟なんですよ。
もうこの辺の設定がね、
もう儚い、
特殊なんですよ。
もう儚い、もうキャラクター設定聞いた時にもうって
だから主人公、つまり聞いてくれてるあなたの
弟です。
死んじゃった弟。
そうです。もう本当にあのこう書いてあったんですけど、純粋でとにかくまっすぐな子ですって書いてあって、僕が演じるにはもう値しないかもって思いながら最初その設定を
見た時に純粋すぎて
純粋すぎて、しかも姉を思う気持ち
なるほどね。
まあ2年前にあの病気で他界していて、はい
はい、なるほど、
はい、
それからもうずっとだから主人公を
見守っているということですね。
うーん、
いやもうだって作中にですよ、
はいはい、
もう玉よりとですね、鳥海さんが演じる春音の、うん、あのところをずっと見てるわけですよ。
え、ずっと見てんだ。
いや、ずっとじゃないですよ、
なんだ、
月の光が、
第1回目で言ってた月の光がある間だけ。
そうなんです。なんか夜だったりとか、うんうんうん、そういった瞬間に、うん、たまに出てきて、姉さんはどういうことなんだね、こういうことしたいんだねって言いなが
ら、うわ、
でも聞こえないんですよ。
あ、本人には。そうだよね。俺らのキャラクターの特徴として、主人公に一切声が届かない。
届かない、無力
無力
まあ無力、本当にもう
だからさ、そのもう月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したいですから、
はい、
もうどんどんどんどん主人公が追い詰められていくわけです。
そうです、
深い愛によって、うん、だから僕らは見守ってますから、なんとかしたいわけです。
なんとかしたいわけですよ。
ただ何もでき
ない、
そう、
無力
無力、
そう、
俺は何もできないのかっていうことです
っていうのを、ね、今のは僕らですけども、まあ儚くですね、儚
くです ね、 儚くですね、
純粋な、ね、弟である、うん、あの玉より君を演じております。
なるほどね、はい、これまっすんの演じる玉より君が、
はい、
かなり若いキャラクターだという情報が入っておるんですけど、
ね、あ、そうです。
これ何歳ぐらいに？
約10歳とそこらぐらいですね。
10歳、
10歳とそこら、
10歳、
それこそ僕の2分の1ぐらいですよ。
10歳、
ただ24歳なんですけど。
あら、10歳、小学校5年生ぐらい、
うん、5、6年生ぐらいの、もう本当にちっちゃい。
えちょっと待って待って待って、
マジかーん、お姉ちゃん、
まあ、それでやってねえだろ。
やってないです。
勘弁して、今日混乱するから。聞いてる人混乱するから。
すいません。
もう聞かないとこうかなって思っちゃう人いる。
そうですよね。
ちょっとそれはね、
これはないです。
あ、それはない、
はい、
ね。なるほどなるほど。でもそんな小5の男の子がずっと見守ってるって、はい、もうその時点でちょっと切ないんですけど。
もう俺自分でやっててこんな儚いキャラクターないよって思いながら。
うわ。
お姉ちゃんが追い詰められていくんですよ、うん、でもそうだね、お姉ちゃん主人公は、うん、もちろんね、春音のことをもちろんお互い好きになっていくんですけど、
惹かれていくわけですからね。
お姉ちゃんが好きなものは弟としてもちゃんと好きなんです、
う
ん、奪われたりっていう考えにはならないです。ちゃんと
受け入れてんだ。
受け入れます。
え、愛しすぎて壊したいのに。
いや、追い詰められているところに関しては、うん、もちろんその違ったものだと感じているので、うん、お姉ちゃんダメだよっていうふうには思いますけど、
言うけれども
愛することに関しては僕は否定してないと思ってます。
なるほどね。え、まあ、今ので気になってくるのはやっぱり、
はい、
どのようにしてなんかその春音、
はい、あ、じゃあキャラクターについて語りましょうか。
鳥海さんが演じる春音、
はい、
春音はどんなキャラクターなの？
平安時代宮中に使える楽師で、聴く人の魂に触れるほど素晴らしい演奏ゆえに、奏でる音色は人の心までも、操れる力を持ってるんですよ。
ほう、
心ですよ。で、病気や心を癒したり、うん、でもそんな演奏とは裏腹に、自分の素直なね、うん、思いを表すことができずに、うん、喜怒哀楽があまりないんですよ。
なるほど、
うん、で、うん、幼い頃母親に愛されなかったっていうトラウマもあって、
うん、
なかなか自分の素直な気持ちを人に伝えることもできないんです。
なるほど。
その方法がわからないという孤独を抱えている人なんですよね。
なるほど。
愛し方がわからない。
人の愛し方がわからない。
そうなんです。
だからそのわからない愛し方がちょっと変な感じで出ちゃったりするってこと。
主人公と出会ってしまって主人公を愛することになって、うん、ちょっとこういびつな。
え、超気になる。
いびつな。
え、超気になるけど。
フッキーさん演じるジュッタはどういう感じなんですか。
めっちゃ気になってるけど。
フッキーさん演じるジュッタはどういう感じなんですか。
次行くんならいいけどさ、僕でも気になってますよね。まあまあまあまあ今日はこの辺。
僕全然知らないんですもん。
あのまあジュッタもまあ基本的には変わんないんですよ。生まれて
僕と
そうね。あ、でもちょっと違うとしたら、はい、ジュッタの場合生まれてすぐに死んでるんです。
え、
生まれてすぐに死んでしまった主人公の双子のお兄さん。
え、じゃあ、
うん、
とか言ってんすか。
いや、バカ野郎。
いや、だって生まれてすぐじゃないですか。
違う。そこで、あの、まあ、その辺はね、その辺は。
え、じゃあ、向こうの世界で成長したってことですか。
うん、まあまあ、そうならないと。なるほど。僕が声を当てる意味もないだろう。
そんなことないですよ。もしかしたら、
とか言ってても
声優界の男性の中で、赤ん坊をやらせて右に出ないのは、
マジか。
ね、フッキーさんしかいないってことかもしれないじゃないですか。
新しいところを開拓できる可能性もあったからね。
そう、
まあ、残念ながらそうではなく、
実際にそういう人いますから、
うん、残念ながらそうではなくですね、はい、ちゃんと
成長した。あ、よかった。
成長した姿で、まあ、でですね、まあ、ちょっとまあ玉入りと違うというところがあるとしたら、はい、明るくてすごく前向き、明るいんです。だからあんま悲壮感がなくて、まあ、収録は実はまだしてないんですけれども、うん、台本の方をちょっといただきましてですね、はい、まだ若干改定されていくかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、ジュッタのセリフを見てると結構ね悲壮感がない。
ないんですね。
ちゃんとすごく応援してる。
え、じゃあ、え、ヒーローの空では、うん、主人公はあまり追い詰められない、うん、
いや、ところがどっこい。
ところがどっこい。
ところがどっこい。追い詰められて
る。そうはいかん
です。そうはいかんです。だって愛しすぎて壊したいですから。
そうだ。
いや、もうどんどん追い詰められていきますよ。
ちょっともう白濁の空でそうなったんだ。ちょっとね、ヒーローの空ではぜひ、ね、
うん、そうです。だからジュッタはもう生まれてすぐに死んでるから、はい、自分の人生というものがほぼないわけですよ。
そうですね。
だからもう妹の人生を見守ること自体がもう自分の人生だと、
うん、
そんな風に生きてるんですもう、
うん、
だからでも基本的に月の光
同じだ。
だから限定された条件下でしか、うん、もうなんかもうなんか現れ出てこれないから、基本的には事件が起こった後に出てきてます。どうした、元気ねえなっていう感じで出てくるの。
大丈夫か。
そう、あれ、もう泣いてんのみたいな。
しかも声も届いていない。
そうです。切ねえ。
内容も切ないことも多いんですけど、僕らがやってることが切ない時があります。
そう
ね、いくら声をかけても。
そうなんですよ、
相手が。
そうなんですよ。だからまあもう本当俺らの第一印象としてあったのが切ないだよね。
うん、もうある種ストーリーテラーなところ。
ああ、確かに、
うん、ありますね。
うん、それこそ僕らはもうただその主人公を思ってるだけだものね。
はい、
うん、
もしもですよ、
うん、
まあ、僕らはですね、
はいはい、
空のところが見てますけど、
見てますけれども、
フキさん演じてるジュッタが生きていて、
生きていて、はいはい、
生きていて生まれた時に亡くならずに生きていて、
はいはい、
一斉に自分の可愛い妹が追い詰められたり苦しめられたりしたらどうすると思います
か。やめろほら、
やめろ、
やめろほら、うちの可愛い妹に何すんだバカ野郎。
でもお兄ちゃん、私この人のこと好きなの。
じゃあしょうがないかな。
よえー、
だってさ、
結局魅力。
待って、だってさ、本人が好きなら仕方ない。
いやいや、そうです。
でも待って、でもちょっとやっぱりこう一星くんもですね、だんだんちょっと壊れていくような描写があるんですよ、うん、だそうなった時に一応そのジュッタは、お兄ちゃんは実はやめといた方がいいんじゃないかなと思ってんだよっていうポロっていうところもあるんですよ。だから割とそこは素直に。
じゃあもしかしたら二人きりの家に帰った時に、うん、こうちょっとさ聞いて
もらうっていうのはあると思うんだよね。だから
頼りねえお兄ちゃん。
お前が好きなら別にいいんだけどさ、月。うん、まあ、じゃあ一応聞いて。
私伊勢さんのこと好き。
ああ、分かった、もう言わなくていいから。多分大好きだから、多分ショックなんだろうね。
ああ、そうか。
ショックなんだろうね。でも一応言うわな。うん、それは
ちゃんと一言。
一応ねって。俺は
お兄ちゃんの意見を言うね。
意見だよって。うん、言うよ。
聞く聞かないは自由だよ。
自由だよって。でも言うよ、それは。言うでしょ、だって。
言えるだけいいっすね。今のこのもしもシリーズですけど。
いや、待って。じゃあまっすぐ。玉よりがもし生きていたら、
はい、
どうすると思う。
もう好きっきりです。お姉ちゃん子ですから。
だってさ、 壊れていくわけでしょ。
それでですよ、それでもう僕は春音さんに多分除外される。
除外って言い方か。
出てけって。
どうすんの玉より出てけって言われて。
いや出ていかないって言うけど、
じゃあ多分あそれか笛吹かれんのかな。
笛吹かれんのか。
出ていけ
出ていけ、そういうことか。笛吹かれんのか。
笛吹かれて
で操られるんだ。あ僕家に帰んなきゃ、見たいアニメがあるんだった、帰ろう。
かわいいな。
時代背景おかしい。
かわいいなそれ。
いやだから、僕の世界だと、うん、本当にあの春音が強力すぎるんですよ。
なるほどね。
まだストーリーに関してはあまり言えないんですけども、
でもその笛の音で人の心までも操れるほどの笛っていう時点でもちょっともう
力を持ってる人なんですよ。
すごいもんね、うん、
身分も相当な権力の方なので、
何も勝てないじゃん。
何も勝てないんです。だから
玉より何も勝てないじゃん。
僕ら何もできないじゃないですか。
何もできないな、
生きてても。
何もできないな。
もうそれだけ愛し方がとても、
うん、
パワーのある愛し方をしてくるんですよ。
まあね、トラウマ2人とも トラウマ抱えてるみたいですからね。
いやーね、愛するまあ僕らがねできることっていうの少ないほど、うん、まあ春音も一星もですね、うん、愛することに不器用なんですよ。
不器用。
まあでもそこがね、まあいいってことなんですけども、
まあね、うん、不器用だからちょっと可愛いと思えるところはあるのかもしれないね、うん、
じゃあフッキーさんは、
はい、
フッキーさんはですよ、
俺、はい、
自分の思っていることとかを、うん、素直に人に言えるタイプですか？春音さんや一星さんみたいに。
いや無理だよ。無理無理無理無理無理無理。
なんでですか？
無理だよ。あ、いやなかなか言えないよそれは。人に思ってることとかさ、あの特にその女の子に向かってとか言えないよ。
え？女の子に？え何を？
照れちゃうでしょそれは。
え？
言えないでしょそれは。
髪の毛にゴミがついてるよとか。
言えねえよそんな。よくある段。
言えないっすよねあれ。
ある段って言ったけど俺。
ある段。
よくあるじゃないですか、はい、髪にゴミついてるよって。ダミヘみたい、ダミヘとか。
ありますあります。
ダミヘッドマイクとかでもよくあるじゃない。あんなの絶対できない。
言えない。
言えないでしょ。
あんなのね無理ですよ。
無理だよね。
あれなんかこう漫画とかで、うん、髪の毛にゴミついてるやって撮ってあげて、うん、キャッとかいうシーンがあるじゃないですか、うん、はあすげえな、
すげえ
こんなことやってみて。
あのよあの今入りのさ壁ドンって知ってる？
壁ドン知ってますよ。
壁ドンって
うるせえぞおい。
違うわ。
ちょっとボケちゃんと挟んだ。
違うわ。女の子がさ逃げそうになったところドンってさ、
ドンってやって、まあ逃げようと思ったらこう両手でドンっ って逃げはないっって、
どこ行くんだよみたいな。やれる
僕らにこの話題無理だったかもしれない。
無理だったかもしれない
な。結構あれですね、うん、あの思い隠すタイプ。まあ例えば壁ドンですけど、まあまず壁ドンできないっす。
できない。
できない。
壁ドンってだからさちょっと自信のある人じゃないとできなくない？
マジか。
だってドンってやったらさって怖がられる可能性もあるわけじゃない。なります。
もしくはえちょっと近いんだけど、
うん、ちょっと離れて
ごめん
ごめんってなるじゃん。俺らめっちゃ勇気出しドーン
ってやった のに
待てよってなって
ちょっと近い、
あごめんねってなるじゃん。
なるでしょ。できるってことは
相当の自信です。
自信がある。
いやはや
無理。
いやはやいやはや
壁ドン無理。紙にゴミ無理。消しゴム落ちたよ無理
無理。何人付き合い下手なのっていう。
僕は人付き合い下手、ね、
まあ、僕らも形は違えど、まあ、まあまあ不器用仲間ではあるっていうところですかね、はい、
そうですね。
まあまあそんなキャラクターたちの、まあ、不器用さっていうのもね、うんうん、この作品の魅力なんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあなんていうのかな、その男の不器用なゆえの悲しさでしょうかね、
うんうん、
そんな部分を含めてですねお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。
はい。
にしてもさ、もう無力すぎない？
何ですか？
じゃあ俺らのキャラクターがですよ。無力すぎやしないか。
言わないでくださいよ。確かに。
だってもう何もできないからね。
いやだってまず肉体が存在しない。
もうそこ行っちゃったらおしまいだからね。そ
うだからもう触れることもできませんし、うん、言葉も伝えられない。もうね、うん、ルキさん、
何
今回のこの CD を発売するにあたって、
はいはいはい、
僕たちが戦うことはですね、
うん、
新たなジャンルを開拓するしかない。無力萌え。無力萌えです。
あるその萌え。あるかな。
わー儚い。
かわいそう。
かわいそう。
かわいいってなるかな。
私もあのように違う。
かわいい。
それもなんかある種いびつな愛だな。
うん、そうだな。かわいいってなるかな。まあでも こ気持ちはほとばしってますからね、僕らの愛は。
僕の思いは強いです、
僕らの愛はほとばしってますから、うんうん、まあ、その辺でちょっとね、うん、燃えてくれれば
お願いします、
ね、うん、いいんじゃないかなって。新ジャンルを開拓、
イエ
ーというわけでございまして、カウントダウンラジオ第2回目はこの辺で終了したいと思います。
さようなら。